別冊介護保険令和6、2024から8、2026年度に65歳以上の人第1号被保険者に納めていただく介護保険料額が決定しましたのでお知らせします。また介護保険制度が次の通り改正されました。主な改正点等、介護保険料額が変わります。介護サービスを利用する際の主な変更点について、倉敷市高齢者保健福祉計画及び倉敷市介護保険事業計画を策定しました。令和6、2024年度から令和8、2026年度までの3年間の高齢者の介護サービスや保健福祉施策のあり方、介護保険料等について定める第9期計画を策定し、市ホームページに掲載しています。令和6年4月から介護保険料額が変わります。高齢者人口の急増に伴う介護保険利用者の増加等により、介護保険料の基準額を年額7万5000円、月額6250円から年額7万7400円、月額6450円に変更しました。皆さんがどの介護保険料の段階に該当するかは、毎年度6月中旬に郵送いたします。介護保険料決定通知書または介護保険料納入通知書にてご確認ください。65歳以上の人第1号被保険者の介護保険料額令和6、2024から8、2026年度保険料段階1、世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者、世帯全員が非課税、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人、保険料額2万2060円。段階2、世帯全員が非課税、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超え120万円以下の人、保険料額3万2900円。段階3、世帯全員が非課税、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円超えの人、保険料額5万1480円。段階4、本人が非課税で世帯の誰かが課税、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人、保険料額6万6180円。段階5、本人が非課税で世帯の誰かが課税、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超えの人、保険料額7万7400円。段階6以降は本人が課税です。段階6、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人、保険料額9万2880円。段階7、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人、保険料額10万620円。段階8、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人、保険料額11万6100円。段階9、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人、 保険料額131,580円。段階10、本人の前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満の人、保険料額147,060円。段階11、本人の前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満の人、保険料額162,540円。段階12、本人の前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満の人、保険料額178,020円。段階13、本人の前年の合計所得金額が720万円以上、820万円未満の人、保険料額185,760円。段階14、本人の前年の合計所得金額が820万円以上、920万円未満の人、保険料額193,500円。段階15、本人の前年の合計所得金額が920万円以上の人、保険料額201,240円。令和6年4月から、指定を受けた居宅介護支援事業所でも、要支援のケアプランを依頼することができるようになります。居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業者としての指定を受けることが可能となることに伴い、要支援の方の介護予防サービス計画とケアプランの作成を地域包括支援センター、高齢者支援センターだけでなく、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所にも依頼することができるようになります。令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与販売の選択利用ができるようになります。利用にあたっては、介護支援専門員、ケアマネージャーへご相談ください。選択制の対象となる福祉用具、スロープ、取り付けに際し工事を伴わないもの、歩行器、歩行者を除く、短点杖、松葉杖を除く、および多点杖。令和6年8月から、介護施設の居住費にかかる基準費用額が見直されます。近年の光熱水費の高騰に対応し、在宅で生活する方との負担の均衡を図る観点から、令和6年8月より、基準費用額、居住費が日額60円引き上げとなります。なお、利用者負担第1段階の多消失利用者については、その利用者負担が増えないよう、0円で据え置かれます。以上の問い合わせ、介護保険課426-3343、小島保健福祉センター国保介護課473-1114、玉島保健福祉センター522-8185、水島保健福祉センター国保介護課446-1123、玉島保健福祉センターマビ保健福祉課国保介護係698-5112。これからも自分らしく過ごすために、フレイルって何だろう。フレイルとは、加齢とともに運動・認知機能が低下し、心身がストレスに弱くなっている状態のことです。フレイルに早めに気づき、適切な取り組みをすることで改善すると言われています。栄養バランスの取れた食事、歯と口の健康、身体活動、社会参加でフレイルを予防しましょう。フレイル予防3つのポイント。1. 栄養派。栄養バランスの取れた食事、3食しっかり食べよう。歯、口の健康。2. 身体活動。できることから継続を。運動、体操、ウォーキング、 ラジオ体操等。3、社会参加、趣味活動、サロン、ボランティア、地域活動等。フレイルを予防する食事の1、2、3。いろいろな食品を食べることは栄養状態を良好に保つことができ、フレイル予防につながります。体の機能の維持や筋肉、体力の維持のため、10品目、魚、油、肉、牛乳、乳製品、野菜、海藻、芋、卵、大豆製品、果物のうち7品目以上の食品を毎日食べましょう。健康教室に参加してみよう。転倒予防教室、フレイル予防、運動などを楽しく学ぼう。認知症予防教室、脳トレや運動などの認知症予防をやってみよう。出前健康講座、仲間を集めて講師を呼ぼう。日程や会場についての問い合わせ、倉敷健康福祉プラザ介護予防事業、434-9861。生涯現役、経験を生かしてみませんか。ボランティア活動の効果について、倉敷市が高齢者の方を対象に行ったアンケートでは、ボランティア活動をしているまたはしたいと思っていると回答した方が5割近くいました。またしていると回答した方は他と比べて生活の満足度、幸福度がともに高くなっていました。ボランティア活動に参加することでやりがいや生きがいを感じ、生活の満足度や幸福度を高めることにつながることがうかがえます。ボランティアを始めるには、倉敷市ではボランティア活動を始めたい方を応援するため、倉敷市生き生きポイント制度を行っています。この制度に登録すると、ボランティア受け入れ先の紹介、活動先選びのお手伝いなどの支援が受けられます。またボランティア活動の実績に応じてたまったポイントを換金することができます。制度に関する問い合わせ、倉敷市社会福祉協議会倉敷ボランティアセンター 434-3350。 元気なうちから始めてみませんか。人生会議 ACP。 問い、人生会議って何。答え、もしもの時のためにあなたが望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを人生会議 ACP、 アドバンスケアプランニングと呼びます。問い、何を話そう。答え、例えば自分が大切にしていることや生きがい、もしもの時の延命治療希望の有無や、どこで療養したいか、介護が必要になった時にどこ、家や施設などで生活がしたいかなど。問い、なぜ必要なの。答え、誰でもいつでも命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。命の危険が迫った状態になると、約7割の方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。だからこそ、希望する医療やケアについて自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要です。何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。1、あなたが大切にしていることは何ですか。2、あなたが信頼できる人は誰ですか。3、信頼できる人や医療・ケアチームと話してみましょう。4、話し合った内容を伝えましょう。認知症と共に生きる地域へ。認知症って何。認知症はさまざまな原因で脳の働きが悪くなり、 記憶力や判断力などの認知機能が低下することで、日常生活に支障が出ている状態を言います。2025年には65歳以上の約5人に1人がなると言われています。今や認知症は誰もがなりうるもので、多くの人にとって身近なものになっています。認知症かな？または物忘れで不安になったら。早く気づいて対応することで、その後の病気の進行を遅らせることや、介護の負担軽減につなげることができます。認知症かな？家族の物忘れが気になるけど、どうしたらいい？と思ったら、まずは身近な相談窓口に相談してみませんか？必要に応じて、認知症初期集中支援チーム、認知症サポート医である専門医、看護師、社会福祉士等からなるチームのサポートを受けることができます。まずはかかりつけ医、もしくは高齢者支援センターへご相談ください。仲間や専門職等と出会える場、認知症カフェ。認知症の人とその家族、地域の人など誰でも気軽に集い、つながることができる認知症カフェ。みんなで気軽に話ができる居場所を目指します。詳しくはホームページをご覧ください。本人ミーティング。認知症の診断を受けた方同士が集まり、本人が主になって自分の体験や思いなどを語り合う場です。同時に家族の交流会も実施しています。日程はホームページをご覧ください。外出時に活用してみませんか？認知症による行方不明への事前の備え。GPS 端末の購入費等助成、上限1万円。注意、購入・レンタル開始前の事前申請が必要。購入・レンタル開始後は受け付けていません。対象者・機器・経費等に要件があります。倉敷市安心おかえりシール交付、50枚まで無料。あらかじめ身の回りのもの、服やカバン等に貼ることで、外出後に保護された際に発見・保護してくれた方とご家族が専用ホームページで連絡を取り合うことができます。地域の皆様へ、倉敷市安心おかえりシールを貼った方が困られているところを見かけた際には、声かけと二次元コードの読み取りにご協力ください。高齢者に関する総合相談窓口、倉敷市高齢者支援センター。高齢者が住み慣れた町で安心して暮らしていくために、保健、医療、福祉に関する総合的な相談支援を行う拠点として、高齢者支援センター、地域包括支援センターを設置しています。高齢者のさまざまな相談に応じます。介護や健康のこと、介護保険や介護サービスの相談をしたい、親の物忘れについて相談をしたい、健康のために運動する場所を教えて、権利を守ること、成年後見制度について知りたい、近所の高齢者が虐待を受けている、住みやすい地域づくりに取り組んでいます。市内の65歳以上の方を対象に家庭訪問をしています。介護予防教室を開催しています。介護サービス利用のためのお手伝いをします。地域づくりに向けた話し合いや地域の活動を支援しています。関係機関と連携して、高齢者の虐待や消費者被害の早期発見や防止に取り組んでいます。以上の問い合わせ先、健康長寿課、地域包括ケア推進室、426-3417。